皆さんこんにちは。 EFT ジャパンジュンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト、この番組は株式会社春秋社さんより発売されております書籍ザ・モーゼスコードに関する様々な情報を音声でお伝えしていく番組です。今回も EFT ジャパンインストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、今回も前回に引き続き、番外編といたしまして、許すについて、そしてテーマは誰を許すのについてです。
はい、前回から引き続きですね、許すということについて、考えていきたいと思うんですけれども、前回はですね、我々こう許すとなった時になかなかこう難しくなる、ね、許すって難しいよねっていうことで、はい、そこにはちょっと思い込みが、許すということについて思い込みがありそうだなということをですね、考えてきたわけなんですよね。
はい、
で、具体的にどういうものかっていうと、ちょっと振り返りますと、誰かを許すとなった時に、その人の行動ではなくて、その人の存在自体をなんか丸ごと許さなきゃいけないよねっていうふうな思い込みが、まず一つあるよね、
はいはい。
で、しかもですね、それを一遍許したら、もうずっとその人が今後何をしても許し続けなきゃいけない、はい、なんか不変なものなんだ、はい、というようなそういう思い込みがあって、その許すということのハードルがなんかやけに高くなってるんじゃないかということをですね、ちょっと考えてきたわけなんですね、
はい。
で、今回ですね、ちょっと引き続き、その2回目といたしまして、許すっていうのはじゃあ誰を許すの、ということについて、ちょっとですね、もうちょっと考えを深めていければなと思っております。
はい。
でですね、その前に入る前にですね、もうちょっとこう、許せないという気持ちをですね、もうちょっと考えてみたいと思うんですね。はい、というのはですね、許せないという感情、憎しみと言ってもいいかもわからないです。怒りという言葉でも表せるかもしれないんですが、一つね、特徴があるんですよ。
はい、
で、どんなものかっていうと、そうですね、憎しみとか怒りっていうと、どっちかというとネガティブな感情だと言われますよね。
う
ん、
そうですね。はい。
で、他にネガティブな感情だとよく言われるもの、ね、悲しみとかね、恐れとかいうのもあるわけですよ。
はい。
で、例えばじゃあですね、悲しいって言った時に、私悲しいわって普通に言いますよね。
はい、はい。
で、私怖いわ、俺めっちゃ怖いわとも言いますよね。
いいですね。
じゃあね、俺めっちゃ憎んでるわ。私憎んでるわ。腹立ってるわ。あんまり、なんか、ピンとこないことないです。
そうですね。
なんかね、憎んでるっていう時っていうのは、あいつが憎いとかね。怒ってることも、あいつこんなことしやがってめっちゃ腹立つわ。だから、自分が怒ってるというよりも、姉に対して、あの人に対して、あのことに対してっていう言い方をするんですよね。なので、許せないっていうことも同じで、私は許せないじゃなくて、あいつが許せないなんですよね。これどういうことかっていうと、許せないっていう気持ちっていうのは、相手目線なんです。私がどう感じてるかじゃなくて、もう、あいつがというこの自分のですね、見方がですね、もう相手の対象に、その対象に対してが、主体になっている。というような、そういうこう、気持ちのね、なんか特徴があるんですよ。なので、よくあるんですよね。すごくもうどう見ても怒ってるんです。目の前で。目の前で。もうすごく腹立ってるんですけど。なんでそんな怒ってんのって言ったらね、怒ってないわよ。
はい。
いや、怒ってるやん。どう見ても。でも、その人は、その怒ってる対象に対して目がいってるので、自分が怒ってるんだということで気がつかないわけなんですね。
ああ、
なるほど。なんて、憎んでるっていうのも、憎んでる対象にも、気持ちが言ってるがゆえに、自分がその憎しみという強い感情を持ってるんだ、許せないっていう強い感情を持ってるんだっていうことが、どうもですね、見落とされてしまうというか、自分でも気がつかない。
無意識なんですよ。
くなってるっていうことがね、なんかそういう特徴があるんですよね。ね、これってどういうことかっていうと、自分が感じてる今の感情をね、認められてないっていうことなんですね。で、相手目線になってるがゆえに、じゃあ、相手がこういうことをしてくれれば、じゃあ許せます。
はい。
あいつさえこうしてくれれば、あいつさえこうなれば、ということで、自分のその、 ね、憎しみですとか、許せないという感情の終わらせ方を相手に委ねてるんですよね。
うんうんうん、
でこういう特徴が、で、知らないうちにそうなりやすい感情なんですよね。
はい、
で、まあ、ね、他のネガティブな気持ち、悲しみもそうです、恐れもそうなんですが、それを終わらせるのを誰かに委ねてしまうと、うまくいかないんですよね。
うんうんうん、
ね、私今怖いんだから、じゃあこうしてよ、
うんうん、
なんていうことを言っても、
うん、
なかなかそれはね、終わらせられないんですよ。やっぱ自分で何とかしなきゃいけないわけなんですけれども、でも、その憎しみ、許せないという気持ちは、つい僕ら知らないうちに、相手目線になってしまっているので、自分の感情じゃないんだと。あいつがこうするからなんだ。だあいつがこうしなければ終わらないんだ。その終わらせることさえも、もう知らないうちに相手に委ねてしまっているわけなんですね。で、相手はそれを終わらせてくれません。相手からとったら何言うとんねんみたいなこともあるわけなんで、なので終わらせられないんです。でも終わらせられないんですけど、それを持ってるっていうのは自分でもこう、嫌なんですよね、うん。その気持ちを持ってると嫌なんですよね。なので、それはどういうことかというと、自分はその気持ちを持ちたくないので、うん、持っててはいけないと思ってますね、うんうんうん。なので、理想の自分とギャップがあるわけなんです。
うんうんうん、
ね。なので、それを理想の自分に近づきたいから、こういう気持ちはもう手放したい、
うん。
でも手放すにはあいつがこうしてくれなきゃいけない。
うんうんうん、
でもあいつはこうしてくれない。
うんうん、
だから、いつまで経っても理想の自分に、近づけないじゃないか、
うんうんうん。
なんでこいつはそうしてくれないんだっていうことでですね、うんうん、よりまたそれで腹が立つし、憎しみが大きくなるわけですね、
うんうん。
今度はされたことに対して最初憎しみを持ってたんですけど、今度はそれを相手が解決してくれない。
うんうん、
自分のことをほったらかしにされてるという思いで、また憎しみが強まる。それが循環していくわけなんですよね。なので、これがちょっとね、落とし穴だと思うんですよ。つい、自分の終わら、その気持ちを終わらせることを相手に任せてしまってる。
うん、
それが、いてして知らないうちに、
うん、
そう、相手がそうしなければ自分の気持ちは変わらないんだって決めてしまってるっていうところがね、とてもあるような気がして、それで、そういう特徴がありますね。で、前回もちょっとお話ししたんですけれども、許すという漢字っていうのをちょっと考えたんですね。で、それは赤辺、赤い、レッド、ね、赤いっていう字を書くんですって言って、その赤いというのは、大きいという字と、炎、火ですね。火という字が組み合わさったものなんですっていうことをお伝えしたんですけども。なので、そこに関連している感情というのはやっぱりね、激しいんですよね。焼き尽くすような大火、大きな火に例えられるような感情なので、それをですね、相手に何とかしてよと言っても、やっぱりそれはなかなか難しいですし、逆に、相手目線でもダメなんだよ。じゃあ自分で何とかしなきゃいけないんだよと思っても、それは難しいんですよね。なので、それを、相手はどうしようもしてくれない。でも自分で何とかするにも、その感情は激しすぎる。という点で、許すというのが、かなり難しくなっている。ということがね、とてもあるような気がするんですよね。でもまあ、ね、許すっていうのは大事なんだと言われます。ね、本当に許すということ自体で、セミナーとワークショップとか本もね、たくさん、書かれてるぐらい。で、皆さんご自身も許すということは重要なんだということよくご存知だと思うんですよ。で、それはなんでかというと、許すことがじゃあどうして あなたにとって、有効なのか。というとですね、それは、しなければならないからではなくって、許すということによって、そのスパイラルから抜けれるからなんですね。自分が、被害者だと思っている。で、それを何とかしてくれないから、相手に対して憎しみを向ける。憎しみを向けるというのはですね、逆にその強いつながりを自分から作り出す。フックをかけるということなんで、フックをかけます。でも何にもしてくれません。で、またフックを、それに対して腹立つというフックをかけますという、そのフックがどんどん強くなるというスパイラルから、許すということで、その関係性から抜けられるわけなんですよね。だからこそ、大事なんですね。その囚われてしまっている関係性、その囚われてしまっている輪っかから一歩抜け出せて、自分がそこから自由になれる。囚われている状態から自由になれるという点で、とっても重要ですし、私たちのこの精神的なこう 健康という点で欠かせないものなんですよね。本当にハマるとですね、ずっとハマり続けてしまうということで、それにそのハマってることに気づくのはやっぱ自分が許せないという気持ちを持ってる今の感情に気づくということなんですが、なかなかそれが気づきにくいという特徴がありまして、そういう点でもですね、まずその許すということが重要になってくるのは、そこから一歩抜けられるから、囚われからはみ、一歩こう足を自分から一抜けたといった、出ていくことができるという点でとても重要になってくるわけなんですよね。で、じゃあね、どうするかということなんですよね。もう許すということは重要だし、もう言われるの分かっとるわいということはあると思うんですよね。それができへんからこそ苦労しとんねっていうところで、じゃあ許すことは大切だって分かったと。じゃあ許すって何なのさ、ということですよね。で、許すって言ったときに、じゃあ僕らは、えてしてですね、じゃあ何しなきゃいけないのと、思うわけです。ね、その人のとこに行って、にこやかに握手もすればいいのって、みたいなところがね、いろいろで、許すということ、許すにはこうしたらいいんですっていうね、本もいっぱいあるわけですわ。ね、そんなので、これさえすれば許せますみたいなことがあったりするかもしれないですよね。で、じゃあ、許すというのは、じゃあ、果たして行動なのか。うん、ね、じゃあ、その人の前に行って、ね、今まであんなことされたけど、もう私はね、許すというふうに決めたんです。だからもう仲良くね、これからもう許し、私はもう許しますと言ったとしますよね。行動として。はい、でも、その裏側でギュッと拳を握りしめる。てることもあるかもしれませんよね。
はい、
ね、なんかこう、うん、お腹の中ですごく煮えたぎるものがでも実はあるんだとかね、はい、じゃあ許すためにその人にされたことをたくさんノートに書いて、それをですね、燃やしてしまおうとかしながらもですね、燃やしながらもですね、なんとなくこうそれを思い出すとき腹をたがってやっぱりうーっとこう歯をくーっと食いしばってたりするとですね。それはやっぱり、許したという、自分でもそう思えないですよね。
う
ん
う
ん、おそらくね。そうなると、許すというのは行動ではないんだと、うん。それはじゃあどういうことかというと、自分がその掴んでいる、その思いを変えることなんだと。うんうんうんうん、逆に言うと、思いがパッと切り替わることができれば行動は何でもいい。あるいは行動しないかもしれないですね。なので、許すというのはですね、果たして行動、僕らついて行動に目が行ってしまうんですけども、行動ではなくて自分の思いを変えることなんだ。っていうふうに言えると思うんですよね。OK、じゃあ分かったと。で、今度はですね、じゃあ、誰を許すの？その許す対象は？っていうことが、ね、今回のテーマに来るわけなんですけれども、誰を許します？
ま、流れ的に言うとは、ね、相手ではなく自分っていう気はするんですけど、ついつい相手に行っちゃうかなと思うんですけど、状況とか。
状況とか。
はい、相手とか。
うん。ね、僕ら、やっぱり、私はあいつが許せない。うん、だから、あいつを許さなきゃいけない。と思うわけですよね。うんうん、はい、ね、その、状況。まあ、でも、ほとんどの場合人でしょうね。状況といっても、その状況の中には人がやっぱり含まれているわけなので、うんうんうん、やっぱ人、相手を、ね、許さなきゃいけないというふうに思うわけなんですね。これがですね、またちょっと落とし穴で、その、自分が許したいかどうかではなくて、許さなきゃいけないなんですね。特にですね、その、引き寄せの法則何かを学ばれてたりとか、やっぱりネガティブな思いがあっちゃいけないっていうふうな、こう、自分にそれをですね、持つことを禁止すれば、するほどですね、じゃあ許さなきゃいけないんだ、という相手を、しかも相手を許さなきゃいけない。でも自分の中には本当に燃えるような気持ちがある。そこでもう葛藤が起こってですね、できへん。というと、やっぱりそれで自分をどんどん責めてしまうっていうことになるわけですね。でもここでですね、ちょっとこう思えたらどうでしょうか。OK、わかった。もう僕はあいつ嫌いや、憎んでる。もう許せないと思ってる。うん、そういう風に思えるなんて、なんて自分は人間らしい感情を持ってるんだろう。
はい。
そういう、その激しい気持ち、うん、あるいはそういう生き生きとした感情を持ってる自分って素敵やわ、うん、と思えたら、ちょっ と状況が変わるような気がしないですかね。うん、自分の捉え方、感じ方が、
うんうんうん。
そこでちょっと変わりますよね。それは何をしてるかというと、もうその時点で相手目線じゃないんですよ。
そうですね。
うん。相手目線ではなくて、そう思っている自分を受け入れられている。その今感じている実際の気持ちを、自分で、それを持つことを許している。
はい、
そうなった時に、今まで相手を許さなきゃいけないと思ってでもできないという苦しみからちょっと一歩抜けれると思うんですよね。あ、そうか、自分こんなに激しい、もう、なんじゃ、般若に、ね、般若になるような、もうそれこそ何十年も思い続けるほどの憎しみをという強いエネルギーを自分は持ってたんだ。なんて俺って人間らしいんだろう。そういう自分もええやんかと思えたらですね、随分大きな変化が訪れるんですよね。じゃあ、どういうことかというとですね、それを言えた時に何が起こってるかというと、それは相手はもう関係ない。そういう気持ちを持ってる自分を許せだということなんですよね。そうなると本当に許す対象って相手なの、
うん、
ね、相手を許そうと一生懸命になればなるほど許せないという状況が続いてるんじゃないの、
うん、
でもそう許せないと思っている自分を許せた時に、
うん、
もう逆にその時に相手はもう許せてるんじゃないの、
うん、はい、
ということなんですよね、
はい、
先ほどもちょっとお話したんですけど、相手を憎むスパイラルっていうのがありまして、それはどういうことかというと、自分が許せないという気持ちを持っているのは、自分の理想とのギャップがあるんですね。そんな自分じゃいけないと思っているので、そのギャップがあって、今度はギャップを犯させている相手が腹立つわけです。そこで、またぐるぐる回るんですね。こいつのせいで、こいつのせいで私は理想の自分になれない。でこいつのせいで自分は気分良くなれないっていう、その理想とのギャップがあって、で、その、どんどんスパイラルにはまるわけなんですけど、そこでスパイラル抜けてるんですよ。あ、理想の自分、まあそうかもしれ
ん
けど、今はそうだよね。うん。そのギャップがあることすら認める。もしかすると、そこでもっと言って、あ、そういう自分も素敵やわ。そういう自分も人間的で、ものすごくもう自由で、ある意味、もう、自由でっていうのはですね、感情的に自由。あるがままで。本当にそういう自分いいわ。それこそが理想だわと言えたらですね、そのギャップもなくなって、とても気分が楽なわけなんですよ。なので、まず、許すべきなのは、自分、そう思えて、許せないと思えてる自分自身、だと、いうふうに、言えると思うんですよね。そうなった時に、一歩、もう、知らないうちにその、輪っかから抜けて、今度は自分の中での活動になってくるわけですね。でですね、先ほどお話したんですけど、じゃあ、自分を許すということは分かったと。じゃあそれは行動なのかというと行動でもなかったんだと。思いを変えることなんだというふうにお話ししたんですが、自分を許すってじゃあ自分に対する思いをどう変えるのよ、
うん、
っていうことですよね。
そうですね、
はい。許すということはこういうことなんですというのは本当にいろんな人がいろんな、許すということはこういうことなんだということですね。たくさんの本も出てますね。セミナーでもいろんな人が言います。で、いろんな人がいろんなことを言います。ということは、おそらく、許すということはどういうことなのかっていうのは、100人いれば100人なりの定義があってもいいと思うんですよね。その人にもうマッチしていればいいと思うんです。で、私としては思いを変えることなんだと。じゃあその思いをどう変えるのかという点で、一つですね、ある本の一節なんですけど、それを読んで、そういう、許すということはこういうことなのか、というので、さっき非常に納得した一節がありまして、それをちょっとご紹介したいと思うんですけれども、その本にはこう書かれたんですね。許すというのは、その本の中で相手を許すというふうに書かれたわけなんですが、相手を許すということは、その人の人生がうまくいくようにと願ってあげることなんだよ。というふうに書かれたんですね。許すということは相手の人生がうまくいくことを願うことなんだ。仕返することじゃないんだ。それを読んで非常に納得したんです。あ、そうだよね。もうそこで相手と繋がっているそのスパイラル、憎しみのスパイラルを一個抜け出すわけですね。じゃあ、自分を許すというのはですね、それに当てはめるとどうかというと、自分はそんだけ人を憎んでる、もう、極端な話ですよ。もう死ねばいいと思うぐらいの憎しみを持っているかもしれない。でも、 そういう自分自身、そういう私の人生がこれからうまいこといきますように、幸せになりますようにって、自分自身に言ってあげることなんだ。ね、だとすると、それは、厳しい、ね、言いにくいかもしれません。でも、自分を許すというのは、自分に対して、そういう自分に対して、ね、理想の自分じゃないかもしれない、そういうこう、ネガティブな面を持っている自分に対しても、ね、幸せになっていこうね、幸せになることを願ってあげることなんだ、ね。いきなりはできないかもしれないですよね。自分、ね、そういう自分が今まではもう許せないと思ってきたわけですから。ね、いきなりはできないかもしれない。少しずつかもしれないんですけれども、それを願ってあげる。というのが、自分を許すということにつながると思うんですね。
はい、
で、いきなりね、自分の全存在を許すなんていうことは難しいと思うんです。
はい、
ここまでじゃポイントがあって、具体的にやっていくことだと思うんですよ。で、どういうことかというと、皆さんが自分の体つきの中でね、私こう、自分のここ好きやわっていうところあるかもしれませんよね。例えば、目が好きだな、とか、いう目が好きだなと思っている方がいらっしゃるとしたら、じゃあ、ね、自分を許してあげるっていうことの全部を許す前に、自分の目を許してあげましょう。ね、私の目が明日本当に心地のいいものを見ますように。ね、私の自分は自分の髪が好きなんだよ。っていうことだったら、ね、自分の髪が本当に明日きらめいて、艶やかになりますよ。とか、あるいはですね、残念ながら自分の好きなとこないんだよね、とおっしゃるのであれば、手が見えますよね、
うん。
ね、この手が見える。今、目の前に見えてる自分の右手が、明日、本当に心地よいものに触れますように。
はい、
ね、自分の足が見えますね、うん。足が見えるとしたら、自分の体を支えてくれた足が、明日、少しでも、
うん、
回復して、
うん、
ね、なんかこう、ゆったりとした、
はい、
なんて今日ゆっくり休めますようにとかね。うん、そういうなんかね、自分を、全部を許すということができないならば、なかなか難しいと思うので、それをもっと具体的に、
はい、
この右手が、あるいは人差し指が、あるいはこの舌が、ね、美味しいものを味わえますように、あるいは明日自分の頭脳が少しゆっくり、ね、休息できますように、今までいろんな憎いこと、憎しみを考えたかもしれないんだけど、今晩だけでもゆっくりと休息することができますように、みたいな感じで、全部、全体、自分の全体を許せないとしたら、一部分だけでもいいから、それをやっていく、
うん
ね。自分の体の部分部分、あるいは細胞の一つがですね、少しでも、幸せに、な体験ができますように、ということを言ってあげる。ことで、まず自分を許す。それをしていく中で、少しずつ他の人に対しても許すという気持ちがね、広がって、行くんじゃないのかなということですね。ちょっと感じているわけなんですよね。はい。今回ですね、2回にわたってちょっと許すということを、考えてきまして、
はい、
そもそもの発端というのがですね、いろんな、まあ、私もセミナーをさせていただく機会がありまして、その中で非常に許すということをがやらなきゃいけないことになってる。
うん、
で、やらなきゃいけないがゆえにものすごくハードルが高いことになって、うんいるなという思いをちょっと感じることが多くて、ね、本当にそうなのかな、ちょっと見方を変えると、もうちょっと許すということが、ハードルが下がって、で、より自分を許せるようになれば、もっと、なんでしょうね、毎日の中でちょっと微笑む時間が、ニコッとできる時間が、優しくなれる時間が増えていくんじゃないのかなということを、感じて、2回にわたって、
はい、
許すということについてお届けしてまいりました。
はい、はい、ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト、この番組では皆様からのご質問や体験談をお待ちしております。メールで themosescode.jp@gmail.com までぜひぜひお寄せください。心よりお待ちしております。
はい。2回にわたって番外編をお届けしてまいりました。でですね、次回もちょっと番外編になります。
はい。
次回はですね、続けること。
はい。
というテーマでですね、はい、お届けしてまいりたいなと思っております。
はい。
はい。では、モーゼスコードポッドキャスト。今回の放送はここまでとなります。お聞きいただいた皆様、皆様が皆様ご自身であることに、心から感謝しております。ありがとうございました。